月1回ラジオを聞いて健康づくりをしませんか？こんばんは、 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話、わかりやすくお伝えします。さて、今回お招きしましたのは救急看護認定看護師でいらっしゃいます白瀬博明さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
救急看護認定看護師、白瀬さん、どのような看護師さんのことを言うんですか？
はい、私はですね、救急をまあ専門に行っている看護師なんですけども、例えば院内で、急変があった時に、まあ、駆けつけたりとか、あとは救急外来だったりとか、あと ICU、 私は今 ICU 所属なので、
はい、
ICU で、まあ、救急患者さんの対応していたりとか、そういうことをしています。
はい、大変な職場ですよね。
あ、そうですね、まあ、緊張感はすごい高いところですね。はい、はい、
これからのシーズンに向けてということで、今日テーマは熱中症が起こりやすい時期、早めに気づこう体調不良、体調管理のバロメーターとは、というテーマでお話をいただきます。
はい、
で、質問は結構ね、リスナーさんから多く熱中症についていただいているんですが、今回はテーマとしては夏バテ。
そうですね、はい、季節がこれから夏本番になってきますので、はい、その前に予防できることということをちょっとテーマにお話ができたらなというふうに思っています。
はい、熱中症も夏バテなんですか？
夏バテと熱中症はまた別な感じなんですよね。はい、夏バテというのはちょっと、まあ、皆さん経験があるとは思うんですけども、
ね、
例えば、はい、疲労したりとか、あとはまあ胃腸症状が出たりとか、
はい、
あとは時にはストレスがあったりとか、まあ、モチベーションが下がっちゃったりとかっていうこともあると思うんですけど、うん、まあ、そんなような 夏バテですよね。
心身ともに。
はい、でも実はですね、この夏バテというのはメカニズムはまだ不明確なんですね。で、まあ、医学的にも定義がされていないものになるんですね。これ、まあ、造語みたいな形になったと思うんですけども、はい、夏バテっていうのはちょっと、まあ、実はですね、この夏バテはですね、自律神経失調がまあ原因、はい、主な原因じゃないかというふうに言われてはいます。
最近夏バテだけじゃなくて、春も秋も冬もよくバテって言いますよね。
そうですね、やっぱこれは自律神経が影響しているのかなというふうには思ってはいます。
もちろん夏バテも自律神経が、
そう、自律神経の問題、この自律神経というのはちょっと難しい言葉が出ちゃったんですけども、ちょっと説明だけさせていただきますね。
はい、
まあ、自律神経というのは交感神経、副交感神経、またちょっと難しい言葉出ちゃったんですけども、うん、ホルモンのバランスがちょっとこう影響してくると、これが崩れてくることによって、まあ、身体、心身にまあ不調が来たすというものになります。で、今お話ししたまあ交感神経というものはですね、戦いの時にまあ活躍する神経になります。
は
い、例えばこう心拍数が速くなったりとか、はい、あとそれでまあ戦いをするために血圧をグッと上げたりとか、
はい、
瞳孔が開いたりとか、そういった戦いの時に使う神経になります。
戦い、スポーツとか、
そうですね、スポーツで興奮しているよという時には、はい、この交感神経が優位になっている状態。
プレゼンとか、
プレゼンもそうで、ここは緊張しますからね。
はい、
はい、で、あともう一個ですね、副交感神経って言ってお話があったんですけども、はい、これとは逆の方で、体を休める時に優位に上がってくる神経になります。はい、
うん、リラックスしている時ってことですね。
はい、でこれがちょっとこのバランスが崩れてる時に、うん、自律神経の失調症状みたいに出てきて、
はい、
体のちょっと不調が出てくると、例えばですね、まあ、やらなくちゃいけない時にうまくバランスが崩れてくると、この原因がちょっと考えられていて、
はい、
実はこの自律神経がこう乱れる原因というのがですね、暑さによるストレスだったりとか、
はい、
あとはですね、水分を、まあ、必要量以上にちょっと飲んでしまった場合とか、あとは冷たいものを過剰に摂取してしまった場合、内部冷却というんですけども、こういったものがちょっと自律神経を乱す原因になっています。
はい、
高齢者の方、
はい、
例えば心臓のご病気があったりとか、あとはまあ体がちっちゃい高齢者の方だったりとか、はい、あとは腎臓に今障害をきたしている患者さんだったりとか、そういった場合は水分をちょっと取りすぎてしまうとですね、
はい、
体の中にこう負担がかかってきますね。水分が逆に多すぎちゃう、例えばおしっこでうまく排泄できないのに体にどんどん水が溜まってしまう、そういった時にはちょっとまあ不調や体の中にこう水が溜まりすぎてしまって、まあ息が苦しくなってくる心不全のような症状が出ちゃったりとか、そういったこともありますね。
そうなんですね。適量っていうのがあるってことですね。
まあそうなんです。実は適量も、これまた 定義がなくてですね、
難しいですね、
難しいんですよちょっと。実はですね、その厚生労働省とかは、はい、まあ活動レベルが低い集団っていうのが、だいたい 2.3 リットルから 2.5 リットルぐらいを推奨してます。
だいぶ多いですよね。
はい、でこれはですね、飲む量がそれだけっていうわけではなくて、
はい、
体内では水分がこう作られていくんですね。例えばご飯とか食べた時に体の中で、水が生成されるんですね。だいたい 300ml ぐらいの水が作られるというふうに言われてます。
はい、
であとは食事からも 1000ml ぐらい水分を取っているものですから、実際飲む量としては 1.2L とか、
あ、
まあ、1リットルぐらいとか、そのぐらいでは大丈夫なんですね、普通だったらば。
現実的になってきました。
はい、水分を過剰に、まあ、摂取すればいいっていうわけではなくて、しっかり食事とかも取れてれば、
ペットボトル1リットル分ぐらい飲んでおけば、まあまあ
そう、普通の生活をする分には問題ないかと思います。
はい、であと体冷やしすぎも良くないという話がありましたよね。
そうですね、
はい、
体の水分、体を冷やしすぎてしまうとですね、これもちょっと自律神経が乱れる原因になります。
はい、
体を冷やしすぎてしまうと、普通の水を例えばたくさん先飲むのもちょっとあれですよって話したと思うんですけど、はい、水分をまあ過剰に摂取してしまうと、例えばそれって水分自体も体の体温よりも低いですよね。そうすると、
はい、
体をこう内部冷却、体をどんどん冷やしてしまうと、そういったことによって、はい、自律神経が乱れてくる。例えばこう体を温めるために、
はい、
心拍数を上げたりとか、そういったことはちょっとこう交感神経、副交神経を、まあ、活発に動きすぎてしまうことで、まあ、疲労してしまうっていうので、まあ、乱れてくるっていうことは言われてます。水分を取ると、水自体を取ると、代謝を上げる作用があります。
はい、
水自体がですね、まあ、常温かちょっとまあ冷たいものも、はい、やたらに冷たいものばっかりを飲むというのではなくて、ちょっと温かいものというか、まあ、常温なものが一番いい、体にはちょっとまあ負担は少ないっていうことになりますね。
はい、
はい、
分かりました。あんまり氷食べ過ぎても良くないってことですね。
そうですね、
はい、
まあ、氷ばっかり食べるよりもそうですね、まあ普通のまあ水を飲んでいただいたりとか、ちょっとまあ冷やした水を、
はい、
飲んでいただくのがいいかと思います。
冷たいもの美味しいんですけどね。
そうですね、飲みたくなってしまいますけどね。はい、は
い、いろいろと注意すべきところが、自分にも課題点が見つかりましたね。
はい、そうですね、なかなか、はい、注意は必要かなと思います、ね。
でこれらが全部夏バテにつながってくるってことなんですか？
そうです、この自律神経の乱れというのが、まあ、夏バテにつながってきたりとかもします。それ以外にもですね、はい、例えば先ほど水だけじゃなくて、お腹を冷やすことも良くないですよと言ったのもあるんですけども、
はい、
まあ、冷やすことによって、血圧に影響を及ぼしてしまったりとか。
血圧もなんですね。
はい、そういうのも影響してくるというふうになりますね。
はい、
それでいて体を自律神経が乱れていってしまうので、
うん、
そういうところは注意が必要だと思います。
はい、これ血圧が上がっちゃうってことですか？
そうですね、冷たいものを飲むと血管が収縮して血圧が上がってしまう、そういった、まあ、乱れにつながってしまうということですね。
は
い、
ある程度ね、お年重ねてくるとどうしても血圧高めになりがちですから、
はい、
ここは注意が必要ですね。
そうですね、まあ、なかなかちょっとそう、ご年寄りの方はちょっと水分の量がちょっと逆に取ってないことが多いので、おトイレが近くなってしまうっていうのがちょっとまあ一番ネックになるみたいで、
はい、
まあ、水分取られないことが多いんですけども、はい、そこはちょっと心配だなと思いますね。
はい、きちんと取ってちゃんと出すってことですね。
そうですね、
はい、
あとやっぱりその水分の量しっかり取れてるかどうかっていうのは、皮膚が乾燥してないかだとか、あとおしっこがしっかり出てるか、そういったものでちょっと水分がしっかり体に足りているか見ていただけるのがいいかと思います。
はい、なるほど、さっきおっしゃってた体調管理のバロメーターってところですよね。
そうですね、そう、体調管理のバロメーターっていうのはですね、
はい、
なるべく腸内環境を整えてもらう、体を冷やしすぎたりとか、冷たいものをたくさん食べすぎてしまってっていうわけではなくて、しっかりと、まあ、なんていうの、腸内環境を、なんていうのかな、冷たいものばっかりとか取らないようにしてもらって、まあ、腸を休めていただくっていうのは大事かなと思います。
主にどんな対策を取っていたらなりにくいんでしょう？
そうですね、
はい、
できれば、まあ、その先ほどお話したみたいに冷たいものばっかりをまあ取らない、常温のものをなるべく取っていただくとかですね、 極端な冷たいもの、例えば39度以下に今冷たいものをちょっと取りすぎないっていうことと、はい、あとは熱ストレスですね。この暑さ、やっぱりこの暑さが暑いっていうことに対してストレスがかかってくるもんですから、はい、そちらの方をちょっと体を冷やす、なるべく冷やすというか、すごい冷やすわけじゃなくて、
はい、
まあ、めちゃくちゃ体を冷やさない程度にちょっと、うん、なんですか、快適なぐらい、
はい、
ちょっと冷やしていただくのがいいと思います。
これが結構人の体感の温度ってあまりに違いすぎるので、例えば男性と女性でもかなり気温に対しての、
そうです
ね、はい、反応が違いますし、はい、あと外回りのお仕事されている方ですとか、あとはとにかく炎天下でお仕事をしている方と、逆にずっと内勤、うん、室内でお仕事をされている方だと、クーラーの設定温度でも、
はい、
結構難しい課題なんですよね。
そうですね、はい、なんかいろいろとあれ、なんかちょっとまあトラブルというかなることもあるかもしれませんね。
適切な温度って何度ぐらいなんでしょうかね。
そうですね、今だったらどうですか、はい、
そうですね、この部屋だと26度ぐらいになっているかと思います、
は
い、
まあ、外気温と、
はい、
差がそこまでない方がいいかと思いますので、できれば、はい、まあ、2度か3度、うん、どうですかね、
はい、でも今年の夏ももしかしたら40度超えって言われてますよね。
あ、28度ぐらいを設定していただくのがいいのかなと思います、
ね、そうなんですね、28度ですか、
結構高いですよね。
まあまあ、でも外気温が40度っていうと、うん、だいぶ差はあるかなっていう感じですよね。
そうですね、
はい、
一応まあ、うん、そうですね、
このあたり本当難しいんですよね。
難しいです。
ケースバイケースってことですよね、多分ね。
そうですね、
はい、こまめに変えていただくとかがいいかもしれないですね。
はい、
部屋に入ってきて、うわ涼しくていいなっていう風に感じるぐらいでいいのかな、寒じゃなくて
難しいですね。
外が40度だと、
はい、
例えば26度にしても、いきなり入った時に寒ってなる時あるじゃないですか。
そうですね、
はい、
そうですね、難しいです ね、
この辺は、はい、昔とだいぶ違うなっていうところを感じますよね。とにかく、はい、こまめに設定を変えていただくってことですね、
はい、
うん、あとですね、どうしてもその何でしょう、外回りの方々も時間の約束があると、
はい、
お手洗い控えるために水分もあまり取らないって方もお聞きするんですよ、
はいはいはいはい、
そういう場合って対策で何かありますか、有効な手立てって。
そうですね、はい、これするといいですよっていうのはなかなかないかもしれないんですけど、例えば室内に多分ずっと外回りでずっとこうトイレにならない環境かっていうと、そうでもないと思うんですよね。なんで例えばおトイレ行けるタイミングがあれば、はい、その前1時間ぐらい前に水分を取ってもらっても大丈夫かなと思います。そしたらおトイレが近いところにおトイレ行っていただく、
はい、
そうやってちょっとこう行けるタイミングを自分でちょっとこう調整するのは必要かと思いますね、
はい、
例えば長距離車にちょっと高速乗って長距離行くよっていう時はちょっとなかなか水分控えてしまうかもしれないんですけど、はい、ちょっと休憩所に入った時にはしっかり水分取って、うん、でまたおしっこ排泄してもらってからまた長距離に出るというような風にちょっとこう調整していただくのがいいかと思いますね。
きちんと適切に入れるってことは大事なんですね。
そうですね、やっぱりね、タイミングをちょっと見て入れていくっていうのは大事だなと思います、はい、
実は何人かご質問いただいてる中に、
はい、
屋外で近くにお手洗いがない場所で作業することがあって、でどうしても水分控えるっていう方がいらっしゃるんですよね。
はい、
今携帯用のトイレとかもあります
よね。ありますよね、はいはい、そういうのを使っていくでもいいですよね。
うん、自分でもトイレ持ち歩いて、
はい、
排泄できる環境を整えるっていうのも、
そうですね、ありですよね。
ありですよね、はい、はい、
私たち災害、その能登の災害に行った時もですね、はい、やっぱりおトイレかなり困ってですね、思ったのはもう、はい、実はまあ自分たちは作業をしなきゃいけなかったので、まあ、おむつを使ってそこの中で排泄するっていうのもありかなって、まあ、でもそういう災害現場じゃないので、
はい、
やっぱりこのおトイレ排泄する、例えば尿器、 今蛇腹がついたようなやつがあったりとか、はい、車の中で排泄できるようなものもありますので、うんうん、そういうのを活用していただいて水分をちょっと我慢するというのはなるべく水分取れるような環境をちょっと作っていただけるのがいいかなと思います。う
ん、中に吸水ポリマー入っててすぐに固まって
匂いも出ないやつもありますよね、
はい、っていうのがありますね。もう本当にいろんなタイプがありますから、
ありますよね、
はい、自分でその環境を整えるっていうところで解決を、はい、できるんじゃないかというところですね。
はい、ですね。
やっぱりちゃんと入れないとダメですね。
水分、そうですね、タイミング見て入れていただく、はい、例えばその昼間ばっかりじゃなくても、はい、例えばあの朝起きてからとか、はい、あのお風呂入る前とか、そういったところでも十分水分取っていけると思いますので、昼食のタイミングとか朝食のタイミングとか、そういうのでちょっと水分上手に取ってもらえるといいかなと思います。
最近よく聞くのが夜眠ってる間にいつの間にか夏バテにというかあの熱中症になっててっていうのがあって、朝起きた時に具合が悪いですとか、はいはいはいはい、病院に担ぎ込まれる状態になっている方なんていうのも最近伺うことがあるんですけれど、はい、夜起きたタイミングで水分補給っていうのも
寝るタイミングでもいいですね。
寝るタイミングでいいですか。
はい、寝るタイミングも起きた時もやっぱり水分を取っていただくのもいいと思いますし、うん、寝る前にも水分、うん、でもなかなかたくさん飲むと、はい、やっぱりその高齢者の方ちょっとあの水分控えてしまうと思うんですけど、はい、まあ、コップ一杯ぐらいは飲んでもらって、うん、寝ていただくのがいいかと思いますね。
この時にいただく温度は
普通に常温のものでもいいかなと思います。
常温のもので、はいはい、ちょっと冷たいくらいな感じでもいいですか。
いいと思いますけど、
は
い、そうですね、はい、あまり体冷やさないといいから、あ、僕はあんまり常温で飲みますけど、はい、そこら辺はお任せします。
わかりました。
うん、私そうですね、なんか腸内環境先ほど整えるためっていうような話あったと思うんですけど、あんまり冷たいものを飲まなくて、アイスとかも食べなくて、あまり、はい、
あ、
はい、冷たい体をちょっと冷やすと、はい、あのやっぱりちょっとこう吸収が悪くなっちゃったりすることがあるもんですから、私はちょっとあんまり冷たいものを飲まないようにして温かいものをちょっと飲んでますね。
そっちの方が夏バテになりにくいかな。
そういうわけじゃないかもしれませんけどね。はい、好みかなと思いました。
今年もかなりね厳しい夏が予想されますから、上手な健康管理法をまとめていただこうかなと思うんですが、アドバイスいただけますか。
はい、アドバイスとしてはですね、
はい、
できればあの腸内環境、先ほどお話しした腸内環境、冷たいものばっかり飲んでね食べたりとかして体調を崩すということがないようにしていただきたいなというふうに思います。
はい、
そしてまあ自律神経を整えようということで、できればリラックスしたり、温かいお風呂に入ってちょっとリラックスしたりとか、はい、あとはあのそうですね、水分ももちろん注意していただくのもそうですし、暴飲暴食もちょっと注意していただく、はい、そしてまあ腸内環境を整えながら快適なサマーライフを送っていただきたいなというふうに思ってます。
はい、最後に市民の皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、これからが夏本番ですので、この夏に向かう入り口上手に過ごしてですね、快適なサマーライフを送ってください。ポイントはまあ上手な水分補給と腸活で、まあ、自律神経を整えようですね。無理なく生活リズムを整えていきましょう。よろしくお願いします。
ありがとうございます。最近ですとあの大人用の、まあ、いわゆるねそういうあのちょっとでいうあのパンツとかもスタイリッシュなものもあるので、
はい、
はい、あの
そうですね、
どうしてもトイレに行けない環境の方はそういったものも着用していただくのも一つですね。
そうですね、
はいはい、割とね外から見るとわからないものが増えてきた。
そうですね、薄型になってますもんね、はい、
すごく、はい、全然あのもっこりのおむつにはならないので、はい、ぜひぜひ、
はい、
大人パンツを
活用していただくと、
活用していただくと、
はい、いいと思います。
はい、で水分はしっかりと取りましょう。
そうですね、好きなものでも結構です。あまり体を冷やさないようにして、好きなものを水分しっかり取っていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
で今回は熱中症が起こりやすい時期、早めに気づこう体調不良、体調管理のバロメーターとはをテーマに、白瀬博明さんにお話伺いました。救急看護認定看護師ということで、これからのシーズンもあの熱中症の方々ね、あの大変かと思いますけれども、
そうです、ね、
ぜひあの皆さんならないように、
そうですね、なるべく予防していきたいですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
次回は6月18日を予定しております。お招きするのは栄養サポート室管理栄養士の吉田俊博さんです。知れば防げる食中毒をテーマにお話をいただきます。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。白瀬さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。